みんな集まれハッピーボンバ
こんばんは。時刻は22時30分となりました。週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西タクヤが心斎橋シェアサロンスタジオ7Sよりお届けしてまいります。今夜はですね、前月に続きまして向井珍味堂の中尾さんをお迎えして、ね、お届けしていくんですけれども、今日は、ね、実際にどんな風にして事業承継 M&A を進めていかれたのかっていうところ、ね、それからその後の様子なんかもね、会社がどんな風になったのかななんていうところもとても、ね、興味深い話がいっぱい聞けると思いますので、私のお話はここまでにして、早速この後、中尾さんをお招きしてお届けしてまいりたいと思います。今夜も30分よろしくお付き合いください。
ハッピーボンバー、 ボンバ
ー、はい、改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組は私たちの身近なところで活躍されている町の中小企業の社長さん、特に2代目、3代目の経営者さん、そしてこれから社長になるよっていう後継者の方々をですね、お招きして、普段聞くことのできない経営の話とか事業承継の話なんかをですね、聞いていこうっていう番組です。で、冒頭にもね、お話ししましたように、今夜も前月に続きまして、中尾さんお招きしてますので、早速ご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ね、前月ありがとうございました。
いい、こっちこそいっぱい喋りすぎました、すみません
とんでもありません。すごい中身の濃いお話でよかったなって思ってます。
あんなんでええんかったんですかね。
きっとね、はい、後継者の方々にとっては、はい、話やったんちゃうかなというふうに僕は思ってます。ま
あ、そう思っていただけたら、うん、ありがたいことです。
はいはい、それとね、なんかこう事業承継の仕方で、うん、思い悩んでるような方々がいられるとするならば、うんうん、親族だけじゃないのかみたいな、うんうんうんうん、ことも思ってもらえた回だったんじゃないかなっていう、うんうんうん、
実際ね、僕もその時もう方法ない思ってましたからね、うん、昔はね。
そうですよね、うん、
真っ黒系でしたからね、はい、目の前が
だと思うんですよね。はい、はい、で、今夜はですね、はい、前月に続いてというところで、はい、実際の事業承継のね、はい、お話に入っていこうと思うんですが、はい、M&A をちょっと聞いていきたいところ、はい、入り口として、はい、最終的にこう選ばれた、はい、うん、なんていうの、最後の理由っていうんですかね、うんうん、そういうのはどこにあったのかなっていうところから聞いてみたいんです。
まあ、前も言ったけども、その15年ぐらいかかっていろんな方法を、はい、教えてもらって、だけどやっぱり、まあ、うちも娘もおったし、
そうでしたよね、
子供、男はおれへんかったんけどね、はい、
お子さんおられてね、
社員もやっぱりだんだん育ってきてたから、はいはい、やっぱりそっちも優先やなと思って、うんうん、初めは娘聞いたんですよね、
はい、ちょうど大ということ、なんかこう横一線な感じだった
んです。そうそうそうそう、うん、3つ並べて同時並行みたいな、そんな感じですね。はい、ほんで、まあ、娘がちょうど大学出る時ぐらいに、その社員に紹介、第三者に紹介のやってたから、うんうん、ほんなこのまま行ったら、うん、お前もう向井知名度は中のもんでなくなんねんでと、うん、そんでもええんかええんかって言って何回も、はい、ポイントごとに聞いたんですよね、はいはい、だけど娘はやっぱり長い間工場の中に住んでちっこいとか知ってたから、うんうん、んでどうやろうって言ったら、いやいやもうお父さんとお母さんのあんなしんどいのは私は女やし体力的に絶対無理って言って、何回も断られましたね。
あ、そうですか、う
ん、まあ、ほなそれはまあしゃあないなと、うんうんうん、僕かって考えたら大学で言うと親父に絶対せえへん言うてたしね自分の人生を決めるのは自分やねんから、ね、もう自分責任やからそれはしゃあないなと、うん、その代わりお前それ選べへんからあとどないなってもそれはお前責任やぞって言ったら分かってるって言うてましたから、うん、で結局大学出て塾の先生に、 まあ、あの正社員で就職しましたけど ね、
あ、 そうなんですね。
それはそれで大変な業界で大変えらい目に遭いましたけどね。で、まあ、社員もね、
それで、うん、まあ、親族の、うんうん、まあ、方法道はなくなったと、
うんうん、で、うん、他の、ね、親戚とか男とかおったら、はい、いとことかね、もう全然僕いとこゼロなんですよ。だからものすごく薄い家系やから。
あ、そうだったんですか。
そう、中尾家はそんな会社したらあかん家系やったんですよ。だからもう全然身内無理やったんですよ。で、社員の中でやっぱ30代後半から40代前半のやつが3人ぐらいおったからね、
はい、あ、いい感じの子が、
いい感じのやつが、で、その子らと4人で、僕とで4人会いうのを作って、3、4年かかってこういろんなこう課題を与えて、はい、3ヶ月1回こうどうなってみたいなのやってて、で、仕上げに厳しいコンサルの先生に出ようたから、その人も入れて、はい、そういうの泊まり込みのまた研修やったんですよ。
はいはいはいはい。
だ、ちょうどその時は僕が言ったそのうつ病っていうか更年期障害の時で、その3人の前で倒れかけてしまったんですよ。
は
ー。だからもうそいつらにしたら、うわ社長大丈夫かな、がんになったんちゃうかなみたいな
不安やったと思う。それは心配になりますよね。
と思いますよ。で、まあ、そういうのやりながらね、結局やっぱりその株を持ったオーナー経営者になれるいうのはね、その現場の工場長とか執行役にはなれても、うん、やっぱり別もんやなって、覚悟がちゃうねんなと。
あ、
で、まあ、それとも一つはね、
株を持つっていうことか、
うん、で、無借金にならなあかん言うて教えてもだから、はい、一生懸命実質無借金まで持っていったんはええねんけど、逆にそうなると計算したら、うん、社員が買い取る株価が高くなっちゃって、
あ、
それを買い取るためにまたその社員が借金して、それの保証人に結局ならんなんやんと。
うん、
でそこまで頼んだらこいつ断りよるやろなと、もう逃げられるやなと思ったから、
あ、なるほど、
もう断念せざるを得なかったですね。
そうか、うん、第三者証、あの社員証券の難しさはそこなんですね。
そうなんですよ。
赤やったら赤で大変やし、
うん、
黒字で経営したら経営者で株価ついてるから、
うん、そうなんですよ。
その株価をどうやって持つかっていう、
そうなんですよ、
お金の調達の問題も出てきたり、
あんなにいい会社の消防で一生懸命やった結果があかんのかいみたいな、
うわ
ごっつい辛かったですね。
切ないな、
うん、でしたね。
あ、
で、まあ、その M&A の方は、まあ、まあ、久しぶりに M&A センターからまたチラシが来て、10年ぶり44の時に1回目聞いて、今度55の時に今度は本気でがっつりセミナー受けに行ったんですよね。
もうね、一つ二つの道が
ちょっと、ああ、そう、うん、ほんで、そうなると、
うん、
すみません。
そうそう。やるな。
ごめんね。そうなると、はい、そこで思ったのはね、
はい、
うわ、10年経ってもうえらい世の中変わってんなと。で、昔やったらね、はい、そんな円満でなんて、ね、あの人を、
うん、
買う会社ちゃうかみたいなね、
うんうん、そういうちょっとイメージ悪いなって感じがね、
まあ、思ってたし、
はい、
やのに、もうなんていうか、その間にもうあの時だけで2000件ぐらい円満でセンターは、
はい、
実績があったし、
うん、
で、なんと言ってもその後継ぎおれへん率が10年前は 50% ぐらいやったんですよね、
はいはい、
今も後継ぎおれへん率が、3分の2でしょ、
はい、そうですね、
ね、
はい、
うん、それと、まあ、世間のその M&A に対する評価もだんだん変わってきてね、
うん、
うちかってやっぱおじいちゃんの代から突き落てる問屋 の、 バントハンみたいなのがいてはるわけですよ、
はい、
ほんで、
はい、
その人が頭に浮かんでね、もし M&A しましてなんて言うたらね、
うんうん、
お前はおじいちゃんの代から行き着いた会社を他人にうっぱらうんかボケますって怒られそうやなと思ってたんやけど、もうそう言うてられへん雰囲気になってきてるなと。
あ、それは何ですか、何ですか、エマ自体の、
うん、だんだんもうそういう風にしていく例も増えてきてんねんなと。
あ、
まあ、余談ですけど、初めて終わって1年後ぐらいに、まあ、そういう体験談を、
うん、
逆に僕がやったことがあるんですよね、
はいはいはい、
でその時の大阪のヒルトンの会場で待ってたら、
はい、
ちゃん最初に来たおっちゃんが、その怖そうなおっちゃん、バントハンの向こうからこうやって来るんや、うわ俺怒られんのかなと思ったら、
マジで来はったんですか。
来はったんですよ。で、赤尾君ようやったなーって言うて、うわーびっくりしたみたいなそんなん覚えてますわ。
あ、
だからとにかくやっぱり世間が変わってきたなっていうのと、
うん、
やっぱりなんぼ体験 とかいろんな例言われてもね、M&A センターの人とか修行の人がこんな例ありますよ言うてもね、ごめんなさいね、嘘じゃあ正直経営者みんなそう思ってるもん、
はい、
あれは嘘やろと、なんかオブラートに包んだんねやろ、
あんな場やからああ言うてんねんねみたいなね。
そうそう、は
い、
やっぱりそこでもね、やっぱり僕みたいに体験した人が話したはったんがあったから、やっぱりあほんまやねんなと思って、でもうこれはもう覚悟決めんな思って、はい、来てください相談しますってアンケートに出した
のがもう最初の一歩。
そうそうそう、ちょっとドキドキしましたよ。そり
ゃ そうですよね、
書いてもたみたいな、もう戻られへんわみたいな
どないなんにゃ
そうそうそう、
俺うちの会社みたいなね、
そうそうそうそう、初めはそんな感じでした。
あで実際こう申し込みでうち相談乗ってくださいで丸つけて、来られるわけですよね、はい、結局ね、
はいはい、
どういうことがこう起こっていくんですか実際にプロセスとして。
まあ、最初来はってもね、はい、信用でっけへんと思ってますからねでデータ出さなあかんからね、はい、お互いに秘密保持契約を結んで、まあ、決算書から何やかに出さなあかんから、データ出したらまた乗っ取られちゃうのかそんなふうに思って、秘密保持契約書の文言自体まで友達の弁護士に一問一句ね、はい、これはあかんやろって変えてもらえみたいな、相手上場企業やねこんなこと深い自分のよう言うわみたいな、
何やかや何
冊いちゃもんつけて、ね、はい、2年ぐらいね、あやこうやって粘ってました、根性なんか、やっぱり決めるよりもなかなかね、相手がどんな会社やのもやっぱり様子見てるんですね。ほんでそのうちにやっぱりものすごい真面目にやってきはるなと。
あ、そうなんですか。
担当の兄ちゃん2人おって、1人の子なんか毎回メール来たら夜中の1時半とか書いてあるんで、こいつないつまで仕事しとんねやろみたいな、ちゃんとやったんねやと思ってね、まあそういうような困難があって、いろいろ本も読んだりなんやかやして、ほ、はい、でやっぱやろうと思って、まあ、もう本当にちゃんと申し込んだっていう感じやってんけどね、
はい、
ほんまに相手なんかおんのんって、
こんないざ申し込みはした
もののね、うちみたいな、そんななんかニッチだね、会社そんなんきなこやとんがらしなんかやったのかいうとこなんかあるんかいなと、思いましたよね。だけどね、それやるにはまずね、相手をどんなところに、うちのどういうところを認めてほしい、あるいはどういう条件をつけたらやれっていうのをね、ちゃんと明確にしてくれって言われて、
で逆にね、
要望を出せと、まあ、それあ言うてええんですねって言って、だからまあ3つ言いましたかね、
はい、
まあ、1つはその向井チームの、先月冒頭で言った、珍しいうまい味のものを作る会社というこのものづくりのこだわりのね、経営理念を理解してもらうこと、
理念をね、
で2つ目はあの社員と得意先さんと、それからまあブランド、ちっちゃいけどブランドをそのまま引き継いでもらうと、
から社員さんと得意先とブランドを引き継いでもらう、
それから3つ目はね、うちのあの食品の原料は特殊な相場も、はい、ごまとかね、きな粉やったら大豆やし、だからものすごく相場変動が激しいから、そういうことをちゃんと分かってもらえるような懐の深いできたらメーカーの方がいいんかなって、まあ、そういうのははっきり言うてくれ言うから、であんまり同業者すぎたらあかんでとかね、ファンドはちょっと転売やから社員はかわいそ
う
やなとか、いろいろ考えて贅沢言うだけですよ。
じゃあ、あと3つはつけて、あと、まあ、小さい希望もつけて、はい、
ほんなら数十社リストがバーン出てきたんですよ。でって言って、で知ってるところの名前も結構あったりね、有名な大企業もあったりね、そんなんええのみたいな、ちょっとこれは分不相応やし、これちょっとあれやで、ここの会社の社長嫌いからやめとけとかでパルペケつけてくれ言うからつけて、
はいはいはい、
ほんであの一個数社選んで、そこから一個ずつ行こうかみたいな始まりはそうなんでしたね。
あ、じゃあ十数社来た中から数社ピックアップをして丸バツつけて選んで、M&A ってじゃあ選べれる時代なんですね。
あのね、当時はまだね、あの、選んでもらうの大変やなっていうイメージがやっぱあったんですよ。じゃあこう最近ね、いろんな人の話聞いてた、僕の時よりもっとね、選んでもらいやすいみたい。
あ、そうなんです。
一番のキーワードは人手不足なんですって。
あ、
普通あの M&A でしたら、大企業同士だったらリストラされてみんな社員組み切られるやんって思うじゃないですか、ちゃうんですって、中小企業同士は。
あ、
買い張った方が頼むからやめんといてねみたいな、
そんなノリなんですか。
なるんですって。 だって人が足らんでしょ、どっちしても
足らない足らない、それはそうですよ、うん、
だから逆に
そのベトナムとかからね、
そうやらんなんぐらいから、そのちゃんとやってる会社がその社員もおって得意先もあってこの業績でそれをの評価をして買ったはんねんから、
うーん、
こうた途端社員みんなやめたってやめられたら、なんぼ大きい会社やっても素人集団が行ってできるわけないじゃないですか。
あ、確かにね、
うん、まあまあ、そういう今時代なんですって。
へえ、そうなんや、うん、それはもう全く景色が真逆に違いますよね。
違いますね、
その20年前のね、うん、M&A のいわゆるイメージからすると、
で僕がやった時もまだそこまでではなかったですよ。
あ、
まあ、せやけどちゃんと言うことは言いなさいと、
はい、
特徴はこうですっていうのははっきり言いなさいと、
うんうん、
そう言い張りましたね。
あ、そうですか、はい、でその中から数社ピックアップをされて、
はい、
でこう実際にじゃあそこから会うんですか。
はい、まず1社がね、
はい、
2社が向こうも手を挙げてくれはって、
はい、
でまず1社はうちの原料を商社経由でそこの原料で使ってはる、
はい、
ある、まあ、ラーメンの大きなチェーン店だったんですけどね、
ええ、
でそこの社長はもう業界でも有名な人やったから、
はい、
でその人が僕の頃うちの会社のことこっつ気に入ってくれたからめっちゃ嬉しくて、で来てもろて、
はい、
で工場見学して、
ええ、
それで、まあ、事業の内容を話して、
はい、
なんで引き継がないようになったかいう話もして、
うん、
で相手の内容も教えてもろて、
はい、
それやったらこれところでうちとやったらこういう相乗効果ありますねみたいな話で盛り上がって、
うんうんうん、
で後でまた向こうの工場行ってこう回してもうて、
はい、
2次会3次会まで怒ってもうて、あーこれいい感じや思ってうわ進んねんと思ってたら、
はい、
たまたまそこの会社が取締役会で、
はい、
海外展開優先って決めてしまいはったんで、
は
あ、国内の M&A ではちょっとお預けいうことでパーになったんですよ。
あ、そうや
ったんですね、うん、だからねやっぱりねタイミングはあるんですよ。
そんな
感じなんですね、気に入ってくれたんねんけどそこがそっちやから言って、
うんうんうん、
ほんでそっからね、その後その直後にうちの親父が17年間介護したのが死んだんですよ、
はい、
で車窓したり挨拶回りしながら、うん、さらにもう3社ぐらいかな、
うん、
ちょっとやったんですよ。
あ、
したけどそれぞれ条件が合わなくて、な最後まで決まらんかったんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱりあかんもんやねんなと思って、もうそれやったらね4件連続断られてんねんから、
うん、結構めげますよね、
4回連続見合いであかんかったみたいな雰囲気になってゲソみたいない
や、したけど次どこじゃなくてもね、本当に
次もまだありますから行けましょう言うてくれはったからね、
そのセンターの方が背中バーン押してくれはって、
そうそうそう、でまあ行こうか言ってたら、
うん、
1年経ったらその今の、うん、その親会社の東丸さんが声をもっぺ
ん
上げてくれはって、で1年前に1回会ってんけどね、
うん、
その時は他の、あの M&A で仕上げてはったから、
はいはい、
重なるとあかんいうことで、ほんで一旦名前消えてたから、あ、うん、ないねんな思ってたんですよ、
はいはい、
ところが1年経ったらもっぺん最低やんで出てきたの、
向こうから、
向こうから、ほんなね嬉しかった、うわ1年待ってくれたってなと思って、うちのこと覚えてくれたって言うなと思って、
ね、そういうことですよね、う
ん、まあまあそんな
あれですもんね、うん、出てきないですもんね、
そうなんです、これも縁ですね、
縁ですね、
タイミングと、
うん、ほぼお見合いみたいですね、
全くそうですね、企業同士のお見合いですわ、
そういうことですよね、う
ん、でお見合いして会うでしょ、
うん、
ほんで相手と会うか会えへんかみたいなトップ面談とかやる中で、はいはい、
うん、
やっぱり一番僕が思ったのは、
うん、
この社長やったらちゃんと託してもいいかなみたいな、
うん、
なんていうの、香りがするというかね、
香りですか
雰囲気っていうかね、で上場企業やからね一応ね、せやけど厳しそうやな思ってんけど、
うん、
うちの社員ついていけるかな思ってんけど、
うんうん、
まあ福岡証券取引所のちょっとローカル上場やったからね、割とみんなね家庭的な雰囲気やったんですよ、
あ、
社長さんも専務さんも、
うんうんうんうん、
ちょっと方言もあったりなんかしてねで見せてもらいに行った時も向こうの部長の人も、こうたろからみたいな感じじゃなくて、上から見せんじゃなくて、
は
い、まあ、どうぞどうぞ説明しますから言って、ごっついこう家族家庭的にやってくれはったからね、ね、その社長が、
うん、
鹿児島の人やねんけど大学の時に大阪の近代の農学やってね、
はい、
大阪来たはったんですよ、でね、僕もまあ理系出身やったから、
はいはい、
理系同士でなんとなく研究開発の考え方が雰囲気をおたからね、
うん、
だから
なんか話のトーンも合うみたいな、
うん、じゃあここやったらまあいけるかなみたいな、まあ、もちろんグループ会社で M&A したはったから経験を持ってはったとかね、
なるほど、
グループ会社と相乗効果もいけるなみたいな、
うん、
まあ、論理的なことは思ったけど、やっぱり、うん、なんか決めてはそういう何とも言えん、
うん、
もういけるか、もうこうほんま正しいかどうか分からんけど、ここやったらもう嫁にもろてもらおうってみたいな、うん、 なんかそんなんでしたよ、そんなことで決めてええんかいみたいなけどね意外とね社長同士の相性みたいな結構言わはりますよ。
あ、そうなんですか。
金の問題やない、一番高いことを値段つけはったところよりもその3番目下のここの方が良かったみたいな例がよう聞くんですよ。
あ、そうなんですか。
だからやっぱりそのなんていうかな、会社の風土いうんかな、
風土ね、
はい、そういうのはやっぱり経営者とおたら分かるじゃないですか。
分かりますね、うん、それも社長 の、ね、感覚、あの性格が大体こう出ますからね。
そうそう、まあ、そうなんですね。
へえ。でじゃあその見合いでなんとなく、あ、いい感じやなっていうふうになって、うん、
でそこから、まあ、あのまた工場見学して、うん、まあ、ちゃんと認めてもらって、うん、一番大きな時は買収監査があるんですよ、
はいはい、
デューデリジェンスやつがね、それは2日間缶詰で、うん、あの何トーマツとかああいう監査法人の人が来て、
はい、
もうほんま缶詰でもうひたすら質問して、うん、データを入力していきはるんですよ、
はいはい、
もうそんな細かいことやるなみたいな。
あ、
じゃあそこでもう嘘言うとあかんねえと、どうせ後でバレんねえから、うん、全部言うとこだ、うん、言うといてっていう、
うんうん、
だからまあまあ、ざっくり言ったら 有効的な税務調査の細かい版みたいなそんな感じ
なるほどね、うん、はいはいはい。
それで、まあ、2日間疲れたけど済みましたわ、
うん、
でそしたら、はい、その後もブワーッとスケジュールが出てきて、はい、1ヶ月足らずで、株主に全部こう同意書みたいなの書いてもらうなんとか、
はい、
でうち社員も5人が株主やったし、はい、それ全部で11人おったんですけどね、
うんうんうんうん、
自分以外にそれを取りまとめせんなんし、うんうん、こことその OK いう契約書を交わさなあかんから、
あ、
それは結構めんどくさかったですね。それと
その社員の方にはまあこういう形よなるよっていうことは
個別に言わな
あかん、個別に言う
で、しかもね相手が上場企業だから事前に情報が漏れたらインサイダーみたいなになるから絶対大喋ったらあかんでと言って一人ずつ俺についてきてくれたなと、前から誰かが後継がなあかんやろって、その時の感じが今はこうなことやねんって言って、あ、こういう形できましたかみたいな、したけどみんな納得してもらって、
はい、
で株主以外でその3人ね、事業承継の泊まり込みやった、でその頃は株主は分かってんけど、その頃にも一人ずつ読んで納得してもらってっていう風にやりましたね。
はー、で実際最後は、
最後はね、
1ヶ月のスケジュールの最後は、
最後はその、はい、まず発表、あの調印式があるわけですよ。
調印式、
うん、で7月末に2013年やったかな、はい、出来たてのハルカスのとこで両手取ってもうて、
はい、
ほんでこう振込代金を支店長から確認、電話かかってきてから、
はい、
目の前で実印を押すんですよ。
うわ、
ほんで押すと思った瞬間に、うわこれ押してもうたらもうほんまにうちの会社僕のもんでなくなんねんなと、なんとも言えん感じやってんけど、プッて隣見たら、はい、新しい社長が、
はい、
もう女に押すから、はい、その人も実印押すから、うん、印鑑証明が置いてあったわけね、それパッて見たら生年月日がね、ひょっとしたら継いだかもわからんうちの娘と同じ誕生日やったんですよ。でうわこれはもう俺は運命やと思って反応しました。
これはもう縁だみたいな。
そうそうそう、
はあ、すごい、このハンコ一つがね。
いや、うん、実印は怖いですよ怖いって言われたからね、
うん、
親父にね。
うん、でも思いがなんかそこにいっぱいありますね。
まあね。
うん、
でその後夕方にプレスリリースで4時半に発表しはるから、
はい、
その15分後に社員全部社員食堂に呼んで、
はい、
それで一気に発表して、
その時に社員さんに一気に発表、
はあ、それも事前に漏れてたらあかんから、幹部のやつは知ってんねんけど、ええ、全部は他のやつは知らないからね。
動揺はなかったですか。
いや、ほんでほんまに1人か2人のやつから、ほんまに雇用は今までと同じ条件で続くんかみたいなね。でさっき言ったように社員とか得意先とかブランド、それから僕も3年間会長で残るし、雇用条件変われんって言うてんけど、ほんまかという質問が出て、ほんで親会社の社長も同席してて、はい、同じこと言ってくれはったから、みんなあそんなもんかみたいな感じで、終わりましたけどね。
すごい雰囲気あるねそれってね、
そこは一つまあ関門ですよね。そこでうえーってなってやめるわだったら、ね、意外とねならないんですよ、はい、
そんなもんなんですか
みたいですよ。
で
しかもね、翌月の給料がほんまにちゃんと振り込まれたら、うん、みんなものすごい安心するんだって。
あ
とから聞いたら、あちゃんと変わっても払ってくれるやんみたいな
会社続くんやみたいな。
そうそうそう
そう。あ、そっか、そこなんですね。じゃあね、うん、ポイントは
それと、そこから今度得意先に話してなあかんでしょ。
ですよね。
そんな翌日から
それも内緒ですもんね、
うん、だから翌日からアポイントして、はい、ブワーッと 2,3 ヶ月かけて銀行も含めて、
うん、
新しい社長と2人で行って、
うん、
さっきの話だけどね、怒られんちゃうかな思って、うん、思ったけど、はい、やっぱり一番多かったのは、よかった、続くんやったらよかったって。だってな、お前どこな、お前息子おれへんの僕ら知ってるやんっていう、
うん、
正直後どないするのかって心配やったんやっていう、
はいはい、
続くんやったら、いや今まで通りやったらよろしく言ってくれはったんが大方で、おもろかったのは言うた途端に、はい、実はうちも M&A してほしいねんけど東丸さん買うてくれへんいう会社が 3,4 件ありましたから
3,4 件
ここで言うみたいなで一番印象的やったのは、帰り際に一軒目の社長やったけど、
はい、
あんたとこはな、息子がおれへんから悩んだかもしれんけど、
うん、
息子はおったらおったで悩ましいねんでって言うて、
そうや
で言う人も置いてた
そうやわね、うん、選択肢が逆にあるだけにね、
そうそうそう、いろいろでしたわ、
引きこもごもやで、そこもね、
そうでしたね。
ああ、そう、
はい、
で、まあなんや、もうじゃあM&A が実際されて
6年半ぐらいかな。
6年半、
もうすぐ7年です。
はあ、会社今どんな感じなんですか。
いや、もう最初3年僕会長兼最高顧問やっててんけど、もう卒業してね言うてんけど、1年契約で顧問で残ってって言ってくれてあるから、まあ時々手伝ってるという感じで、社員はねほとんど辞めてないんですよ。
あ、そうなんですか。
で、逆に僕らがそうやって育てた3人のやつら、あいつらをみんなそれぞれ部長とかね、それから1人営業部長でしょ、1人業務の偉いさん、1人は取締役になっとるかな、
は
あ、取締役購買本部長、俺の時より偉なっとるかなみたいな。
すごいね、
うん、だからなんていうか、どっちかというと今まではまあなんか最後は社長に決めてもらったらええやんみたいなとこがあったけど、もうそんなこと言ってらへんで自分らでやらなあかんみたいなんで、だからすごく独立的になってるし、頑張ってるやつは偉なってて、その本部長の下のきなくばの若いやつの、37やけど認められて製造部長やもん今。
は
あ、お前が面接してんねやみたいな感じ
やっぱりポジション変わったり環境変わると。
いや、違いますね。やる気のあるやつはどんどん伸びる
ということなんですね、うん、
まあそれもご縁とお相手やと思いますので。まあさっきのね、やっぱりね、どういう会でね、
はい、
やっぱり人を育てなさい、社員共に育ててあったじゃないですか、今から思ったけど、やっぱりそうやってやってたから、あいつらがそれに耐えれてんなと思う。
そうですよね、うん、で社長が、中尾さんがこう、理念を作ったりとか、うちの会社ってこういうことやねんでっていうことを、作られ守られてきたから、っていうところもね、大きいんちゃうかなとも、
そうですね、おかげさんでね
思いますね。はあ、すごいな。
まだまだ他に一緒にやって新しいことが始まっておもろそうやのもいっぱいあるんですけどね、
はい、
多分時間がないと思うんで。
そうなんですよね
またどこかで、
はい、どこかでぜひ聞かせてください。はい、ね、あとじゃあ最後に一つだけ、
はいはい、
M&A やって、ここが良かった。
それはもう何と言うても、
はい、
自分がほんまは日本一のきなこや七味屋になりたいと思っててんけど、夢はでけへんかったわけですよね、はい、だけどそれを やめなあかんっていうのを、
はい、
それを公認に託せれる、100年企業になりますって言うたはったからね。だからその自分の日本一のきなこやとんがらし屋になりたい夢をそういうふうにつなげれるっていうふ
う
に思えただけで、私は嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいですよ。
つながりがね、
そうです、
途切れなかったっていう。
そうです。
あ、
なんかこのラジオもつながりのタッグなんとか言いませんか。
そうなんです、つながりラジオなんです。
今一瞬思ってしまった、
はい、
別にそう思って意識して言うたわけじゃなくて、
はい、
いやほんまそうですよ。
めちゃくちゃ大事なとこですもんね。ありがとうございます、
は
い、
まあ、そんなことでまだまだあれで足らんかったかもわかりませんが、
はい、
すみません。
いえいえ、ありがとうございます。
親かまさんでした。
とんでもないです。エンディングに向かいます。はい、中尾さんありがとうございました。はい、 2ヶ月にわたってね、はい、プリお話聞かせていただいてありがとうございます。
いいえ、すいません。
なんかきっとね、まあ、エンマンデーに対してのイメージってこれでなんかこう払拭できる部分って結構多いんちゃうかなって思うんですよね。
そう、表を見ていただいたらね、もうその方法はないとみんな思ってますから
ね、聞いてほしいなと思います。ありがとうございました、
はい、
また機会あったら来てください、はい、
どうもすみません、
ありがとうございます。
お邪魔しました。
はい、
どうも、
はい、今夜はですね、前月に引き続いて中尾さんをお迎えして M&A のことについてお話をしてきました。何か、皆さんの中に、ね、落とし込むことができればいいなっていうふうに思っています。来月はその中尾さんから、バトンを受けていただいて M&A 専門のですね事業者の、方をお迎えしていますので、たっぷりとそこもお伝えしていきたいと思います。今夜はこの辺で失礼いたします。さよなら。
ありがとうございました。